地政策のあり方と厚木基地に対する市の姿勢は、綾瀬未来会議岡範行。基地政策について問い、市長の基地政策に関する基本的な姿勢と、基地を資源として活用するとはどのような取り組みを指すのか。答え、厚木基地の整理縮小返還を基本姿勢とする一方、返還の実現までは施設の共同使用や交流事業など基地の有効活用の検討を行う。問い、厚木基地第5次爆音訴訟に関し、市は原告のどのような訴えに注視しているか。答え、軍用機による騒音は他の騒音よりも高く感じるという考え方を取り入れて評価することを求めていると承知している。引き続き、基地所在による市民負担が軽減するよう国に求めていく。問い、基地の一部返還の支点に立ち、ピクニックエリアを活用した道路計画の検討は？答え、現在、具体的な道路計画はないが、基地西門南側地区の返還が実現すれば、接続する周辺道路の整備も可能となり、道路渋滞の緩和につながることから、引き続き国に返還要望を続けていく。問い、綾瀬ベースサイドフェスティバルへ名称を改称したが、意見や議論はなかったのか。答え、従来の光、食、文化の祭典という名称が市民に浸透していないという意見に加え、基地を資源として活用する市の基本的な考え方を踏まえ、正式名を改称した。稼ぐ農業の推進に向けた認定農業者支援事業の進捗は、市政綾瀬石井麻里。綾瀬市総合計画2030戦略プロジェクト稼ぐ234における農商工の進捗について。問い、本市では稼ぐ農業の推進とともに農業機械の導入などを行う認定農業者に対し、費用の一部を助成する認定農業者支援事業を実施しているが、進捗状況は？答え、現在の認定農業者は34名おり、新たな申請の相談を3名から受けている。引き続き、認定農業者の確保に向けて、制度の周知を図っていく。問い、新型コロナウイルス感染症が5類へ移行後、初めての ABF が令和5年10月に開催されたが、成果と反省点は？答え、市外来場者は6300人、市内飲食店の売上は299万円で、いずれも目標値を上回ることができなかった。より効果的なタイミングや方法で広報ができなかった点などを生かし、次回開催に結びつけたいと考えている。綾瀬市総合計画2030戦略プロジェクト支える2における綾瀬流健康習慣定着の進捗について。問い、自分の健康に関する情報を見える化できるマイ未病カルテは健康づくりの取り組みに有効である。市公式 LINE で周知しないか。答え、健康的な生活習慣について周知啓発をしており、市公式 LINE やイベントなどで効果的な周知に取り組む。
ふるさと納税の寄付受け入れと他市への流出の状況は、市政綾瀬笠間浩二。ふるさと納税の取り組み状況について。問い、ふるさと納税制度の市への寄付の受け入れ状況は、 答え、平成28年度の事業開始以降の7年間で、合計26億2000万円の寄付額となっている。最も寄付額が多かった令和2年度は、約6億9000万円であり、寄付額は年度により大きく変動している。問い、市民が他市に寄付をした場合、住民税が控除され、市の税収が減少するが、本市の住民税の流出額の状況は？答え、ワンストップ特例制度の開始後は控除額が激増し、令和元年度は約6700万円であったが、4年度は約1億3000万円となり、今後も流出額の増加が見込まれる。問い、全国の自治体で様々な体験型返礼品が企画されているが、本市でも導入に向け取り組むべきではないか？答え、寄付者が自治体を訪れる機会となり、地域経済を活性化する有効な策と認識しており、業務委託先の事業者と導入の検討を行っている。問い、企業版ふるさと納税の市への寄付の受け入れ状況と周知するための取り組みは？答え、令和4年度は2社から総額150万円の寄付があった。5年度は企業版ポータルサイトへの情報の掲載やパンフレットなどを作成し、企業へ直接アプローチをしてもらう手法に取り組んでいる。良好な景観形成に寄与する伝染類地中化事業の推進を。市政綾瀬、吉川義彦。県道42号線伝染地中化事業について。問い、県の無電柱化推進計画に、早川交差点から市民スポーツセンター入り口交差点までが事業区間に位置づけられているが、景観形成重点地区の寺尾台交差点まで整備範囲の拡大を県に要望しないか？答え、計画の進捗状況を確認しながら県へ要望していく。問い、県道42号線は大規模災害発生時の緊急輸送路であると同時に、今後の街づくりに欠かせない重要道路であるため、送電線を地中化するべきと考えるが、市の見解は？答え、地中化には巨額の費用がかかることから、現時点では考えていないが、機会を探りながら調査研究していく。消防通信指令業務共同運用の今後について。問い、大和市を含めた4市による共同通信指令業務を、共同運用するメリットは？答え、令和8年度の指令システム全更新時の経費と維持管理経費の軽減や、4市の災害情報の一元化により応援体制の充実強化が図られる。問い、共同運用を行うことによる課題とその対応は？答え、本市と大和市南分所管内の救急出動件数に大差があり、バランスの取れた総合応援体制が確保できない懸念がある。共同運用開始までに救急総合応援協定をどう運用していくかを検討していく。利便性を高めるための市民との情報伝達の方法は、市政綾瀬、古郡利政。市民への情報伝達について。問い、令和5年7月に市が導入した LINE 公式アカウントにかかる費用は？また、どのような機能を有しているか？答え、システム構築や利用料として年間200万円程度の費用がかかる。また、電子申請システムと連携し、住民票や戸籍などの証明書発行の申し込み、オンラインでの行政手続きが可能である。問い、災害発生時における 市民が市災害対策本部に情報を伝達する方法は？答え、電話や口頭による伝達のみでなく、ホームページや LINE などデジタル技術を活用した伝達手段の整備や利用を進めていく。問い、さまざまなサービスやアプリのデータ連携を可能とするデータ連携基盤の構築をどのように考えるか。答え、デジタル技術の活用により市民の利便性を向上させる施策や方向性の検討を行っていく。費用に見合う効果を上げるため、広域での連携が可能かなど、様々な観点から調査、研究を続けていく。選挙の投票率の改善に向けての取り組みについて。問い、今後の選挙で投票率を上げるためにどのような取り組みを考えているのか。答え、投票所までの移動支援や、投票支援が必要な方からの申し出が、投票従事者に伝達しやすい方法を検討する。